おはよう、続けて、おはようございます、本当に神様が守ってきてくださって、本当にいろいろなところを通られたと思うんですけども、このようにして、共に今日も一緒に礼拝できることは、特に本当に70以上の方々がこんなに多くおられて一緒に礼拝できること、まあ、本当に幸いやなと思っています。嬉しいなとね、岡本兄弟も元気そうにおられるのを見てよかったなと本当に嬉しく思っています。初めに一言短く祈らせていただきます。目的の背負うとりください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたは本当に恵み深い方であり、憐れみ深い方です。私たちの人生を喜びで満たしてくださる方であり、さまざまな恐れや不安から解放してくださる方です。主よ、私たちがそのあなたの愛のうちを生きることができるように、これからも導いてください。私たちのこの教会が、あなたのその恵みを何よりもそこに目を留め、あなたの恵みを反映したそのような集まりとされていきますように、この祈りをイエスキリストの御名によって祈ります。アメン。ですね、前回、9月の第1週、結構僕は刺激的なメッセージしたんですね。こんなキリスト教会の弱さとは何でしょうというメッセージから始めてですね、まあ、実はメッセージ、聖書が言ってるので語らないとしょうがないんですけど、結構近鉄に乗ってくるとき嫌やったんですね。こんなメッセージほんまに してんかなというか、嫌やなと思いながら実は来ました。でも本当に神様が伝えたいと思われていることだと思ったので、お伝えさせていただいて、実は今日はその続編になっておりまして、でも前回も、僕の中では励ましで終わったと思うんですね。主の恵みによって私たちは生かされるんだと励ましで終わったと思うんですが、実は今日も、痛みから始まり励ましで終わるというようなメッセージになると思います。で、皆さんの中に僕と同じような感覚を持っておられる方がおそらくおられると思うんですけども、僕はずっとですね、クリスチャンになって教会生活を送る中で一つの疑問をずっと、ずっとそれに悩んでたわけじゃないんですけども、繰り返しこう起こってくる疑問があったんですね。一つのいろんなことでふとそれがよぎるんですね。それは何かというと、なぜ教会はこんなにパリサイ派みたいな生き方になってるんやろうという疑問です。笑ってる方いるので、おそらく僕と同じ疑問がよぎったことがある方やと思うんですけども、僕新学生になるまでによく思ってたんです。教会に行ってですね、福音書からイエス・キリストのメッセージがされるときに、イエス・キリスト自体は社会の中で弾かれた人たち、そのままではダメだと他に言われている人たちのために生きて、枠を壊してその人たちが喜びを持って生きれるように回復をもたらしているのに、そしてですね、その時毎回ですね、牧先生、あんまり言ったかな、牧先生はパリサイ派の生き方はダメですと言うんですね。これは自分の力によって正しさを求めようとする生き方で、それではなく私たちはイエス・キリストへの信仰によって生きるんですと、このような生き方をしてはいけませんと必ず言われるんです。でも言われてこう説明される具体的な生き方が、僕から見たら、ずっとクリスチャンホームで僕教会で育ちましたので、僕から見たら教会そのものなんですね。教会そこまで悪くないんですけど、いやでも似てるよと思うんです。で、不思議に思ってたんですね。いつもこのメッセージ聞いてるみんなは思わへんのかなと、今批判されてる生き方に似たことを自分たちしてるけど、なんか気になったりせえんのかなと。僕性格悪いんで、もう皆さんご存知だと思いますけど、斜めに見ますんで、そういうひねったことを考えてたんですね、中学生の時で。実はそれはずっとですね、中学生以降、高校に入って大学に入って、そして進学校に入るまで消えなかったんですね。ずっとそれを思ってたわけじゃないですよ。ポツポツと1年に1回出てくるんですね。何かがあった時、教会の中で衝突があった時、ノンクリスチャンの人と結婚した青年の人がなぜか冷たい目で見られて、もう礼拝に来れなくなっている時、いろいろあるんですけども、それを見るたびに僕は疑問があったんですね。なんでこういう生き方をするんやろうと。これは福音書に記されているイエスの生き方と逆じゃないんだろうかと すごく僕は疑問がありました。で、実は今日のですね、箇所はなぜ私たちがそのような生き方に陥りやすいのか、それを教えてくれるヒントになっています。そして同時に、じゃあそうではなく、どのようにすれば、どのようなことに目を留めれば、イエスが生きておられたような生き方が教会の中にもっと溢れていくことになるのか、そのことも教えてくれる、そんな箇所になっているんですね。まあ、それをですね、頭に置いていただいて、まあ、僕と同じような疑問がですからよぎったことがある人はですね、ちょっと今から面倒くさい聖書の解説が始まるんですが、頑張ってついてきてください。本当に価値があることだと思います。で、ローマ人の手紙3章の説明を始める前に、もう一つだけ大事なことをお伝えしておきたいと思います。皆さんの中のパリサイ派という人のイメージは悪いかもしれません。でも実は同時代の歴史者であるユダヤ人のヨセフスという人によって描かれているパリサイ派という人たちの姿はものすごくいいものです。そこではパリサイ派はどういう人たちか、こう言われてるんですね。自他ともに認める聖書について最もよく研究し分かっている人たちであると。自分でも周りから見ても聖書の研究に熱心で、聖書のことについては、その理解については最もよく分かっていると自分でも思い、他の人たちからも思われる、そのような人たちがパリサイ派でした。彼らは改心者、神に向き合う人たちを得るために海と山を飛び回って、そして国のために週に2回断食をして祈る、そのような人たちだったんですね。だから個人で見るとものすごく敬虔なクリスチャンに似てると思います。その人、皆さんいます？聖書のことをものすごく研究してですね、よく分かっていると、伝道するために海外にまで行って、で週に2回は断食して、日本のためにもっとクリスチャンが起こされるように祈っている、そんな人がいたらですね、もしかしたら理想的なクリスチャンかもしれません。個人として目指したい理想像かもしれないと思うんですね。でも彼らの生き方はイエスと対立したんですね。そしてこのローマ人への手紙を書いたパウロという人は、そんな生き方については誇りを持ってたんです。ピリピ書という、ピリピ人への手、ピリピという町にある教会に書かれた手紙では、私はそういう生き方に関しては誰にも負けないと言ってるんですね。律法による義、律法をそういうふうに守って神様の前に正しいと思われる生き方については非難されることがないものですと、ないものでしたと自分のことを紹介します。だからパウロという人はそういう生き方を目指して、そこに命を懸けてた人なんですね。聖書の理解のために人生を投げ出して研究し、ガマリエルという人のもとで学んでいた、そしておそらく当時の議会の議員にまでなっている人、そして彼はその熱心さのゆえにクリスチャンを迫害したんですね。なぜか、なぜでしょうか。彼が旧約聖書から理解したこういう生き方、枠を作る生き方にクリスチャンが当てはまらないからです。イエスという人はパリサイ派という人たちが研究し尽くして作った、こうやって生きてたら聖書の言ってる戒め守れますよねということに攻撃したんですね。安息日を守りなさいと言われて一生懸命守る方法を考えました。安息日は働いてはいけないんだと、じゃあ働くってことは何でしょう、定義しましょうみたいな、何歩以上歩いたらちょっと労働になるような気がするからやめときましょう、もうすごい熱心なんです。でも彼らはイエスの生き方とは逆やったんですね。彼らの生き方は人をその枠で弾いて罪人だと言って、その人たちを蔑むような生き方になってしまったんです。一人一人は熱心ない人なのに、集まるとそんな生き方をしてしまってたんですね。そしてイエスはそれに対して反対し、まあ、その結果十字架につけられるんですが、そんな聖書を大事に守って生きている自分たちの生き方を壊していくような人がキリストであるはずがないと、そんな運動を受け入れたら もうユダヤ教はもしくは神に従っていく私たちはバラバラになると、みんな好き勝手して生き出して不道徳なことがはびこってルールが何にもなかったらもうえらいことやと。だから私は神に対する熱心さのゆえにこういう人を攻撃していいとパウロは思って生きてたんですね。旧約聖書の中に行いもしくはある人の行動によって神の前に義とされたという人は2人だけしかいないんですね。1人はアブラハム、彼は信仰によって義とされました。もう1人はピネハスという人です。その人は何をしたか、ユダヤ人が不道徳に他の人たちと異民族と結婚して神の生き方からずれている時にユダヤ人およびその異民族を殺してでも排除してイスラエルの純粋性を保とうとした人が、詩篇の中で彼はその行いによって義とされたと103編に言われてるんですね。だからパウロの生き方はピネハスのような生き方だったんですね。このみんなの生きてる生き方が神様が願ってる、私が理解したこの枠に入っていないとこの群れはおかしくなる。それだったら暴力を用いてでも強制力を用いてでも行動をやめさせたらいいと、そのようにして神に仕えるのが義とされる、神様が認めてくださる生き方だ、そう思って生きていたのがイエスに出会う前のパウロです。だからイエスに出会って生き方を180度転換してローマ書を書いている彼がそんな生き方を進めるはずがないんですね。聖書をこのようにきっちり理解してその生き方を守れるように力を用いて枠を作って、その中にいる人は神が願っている生き方ができている人、そこから出てしまえば罪人だと、ふさわしいユダヤ人ではない、つまりふさわしいクリスチャンではないと、神はあなたのことを喜ばれないし、あなたはそのままでは私たちに属せないというようなあり方はパウロが以前していたあり方なので決してするはずがないんです。そのような生き方はイエスが壊していった生き方なので決して進めるはずがないんですね。でもなぜか私たちの教会はそんな傾向を持ちがちです。なぜならローマ人の手紙を間違っては理解しているからです。というわけで、じゃあローマ人の手紙、特にこの3章1節から20節、ここは今までこんな形で読まれてるんですね。世界の人はみんな罪人であると、ここが言いたいのはそれだけだと。で3章20節、なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。このことをですね、こういうふうに理解します。律法ということはあんまり考えないんですね。行いによっては誰一人神の前に義と認められない、義というのは神様の基準に達することやと理解するんですね。神様の基準、それは聖書から私たちが導き出せるこの四角い枠、誰も行いによってはこの四角い枠に達することはできません、そして神の前に受け入れられることはできませんと。なぜなら律法というものは罪しかできなくて、しかし21節、しかしイエス・キリストの信仰によって、22節、すべての信じる人に義が与えられる、神様の基準に達したとみなしてもらえますと。それがですねパウロが伝えていることだとずっと理解されてきました。でもこの強調、まあある部分は合ってるんですけど、ある部分ずれちゃってるんですね。行いを強調してそうじゃなくてイエス様に従って恵みによってっていうのは合ってます。だけど義という言葉を枠で考えちゃったので、スタートから次は一緒になっちゃったんですね。スタート時点、神様との関係のスタートは枠に入れてなくても大丈夫、恵みで OK です。だけど一度あなたがイエスを通して神を信じたなら、あなたは枠に入りなさいと。それが義ということですから、この義という生き方してください、それができないとあなたはふさわしいクリスチャンじゃありませんというプレッシャーをかけてしまうようになってしまったんですね。でも義という言葉はそういう意味で旧約聖書ではあまり使われてません。義というのはむしろ何か、それは人間関係において忠実かどうかということです。僕が妻に忠実であると彼女が思ってくれたら、ちぎりに対して忠実で彼女を愛していると彼女が思ってくれていたら、それが僕が義であるということですね。神様があなたは私の願うように生きていると、私のちぎりに対してふさわしいと思ってくれることが 義ということなんです。では人間関係の中で逆にじゃあ罪って何かって言ったら人間関係傷つけることなんですね。たとえ正しいと思われる行動であっても人間関係に傷を生んでいたらそれは罪なんですね。そのようにして神との関係に傷を生むからです。法灯息子というお話の中で弟はお父さんの関係を裏切ったんですね。もうあんた死んでいいから遺産ちょうだい、もう最悪ですね。もう親子の絆に傷を生んで、そしてでも彼は お父さんのところに戻るときにこう言ったんです。私は父に対してもまた神に対しても罪を犯しました。それは父に対しての関係を破壊し、同時にそれが神様に対しても関係を破壊しているからです。だから義とか罪というのは本来は関係に関する言葉です。ということを踏まえて、長かったですね前振りそれでもこれを分かっていただいて3章1節からを読んでいくと、このおそらく都築あかりちゃんに読んでもらったとか、都築あかり姉妹に読んでもらった時には意味不明だったこの箇所がもう分かりやすく響いてくると思います。じゃあここが一体何を言っているのかということを一緒にですね見ていきたいと思います。2章の1節から29節で何が言われていたのか、直前それはですね、ユダヤ人の皆さん、あなたも神の裁きに遭いますよということなんですね。あなたは自分が神によって選ばれたとバブテスマを受けた、まあ、当時で言えば割礼ですけど、聖書が要求している割礼を受けた、もう私は神に選ばれた神の民だ、だから何をしていても大丈夫と思っているかもしれない、しかしそうじゃないと、神はあなたも同じようにどのように生きたかによって裁かれますと、なぜなら神には不公平ではないからですと。だから25節、もし律法を守るなら、律法は神の願いが書かれていて、そのように生きたら神様との関係が正しいと言ってもらえることを教える一つのテキストですが、もし律法を守るなら割礼バブテスマには価値があります。しかしもしあなたが律法に背いているなら、あなたの割礼あなたの洗礼は無割礼になったのです。もし割礼を受けていない人が律法の規定を守るなら、割礼を受けていなくても割礼を受けているものとみなされないでしょうか。すごい言葉ですね。洗礼を受けていなくても神の願いように生きているものが洗礼を受けているものとみなされないでしょうか。そんなハードなことよう言いませんね僕今やったら、はい、また体に割礼を受けていないで律法、体に印を持っていないで律法を守る者たちが、律法の文字と割礼がありながら律法に背いているあなたを裁くことにならないでしょうか。外見上の印を持っているユダヤ人がユダヤ人、神の民なのではなく、外見上の体の割礼、印としてのもの、儀式として受けた洗礼が洗礼なのではありません。まあ、ちょっと待ってくださいね。実は洗礼は割礼と違ってもうちょい深い意味があるんで、本当はこうやって並行するのダメなんですけど、でもそれぐらいのイメージで深みがあるというダメージがあるということを聞いてください。かえって人目に隠れたユダヤ人、神の民が神の民であり、ユダヤ人であり、文字ではなく、聖霊、御霊による心の割礼こそ、あなたの行動が変えられていることこそ、あなたが神を愛し人に仕えるようになっているという心の割礼、それこそが割礼です。あなたが神を愛して人に仕えんでいいのに他の人のために生きている、そのことこそが本当のバブテスマですと。その名誉は人の目からではなく神から来るものですというすごい宣言を直前でしてたんですね、パウロという人は。で、3章1節は当然ユダヤ人からの反論を予想してるんです。じゃあ例えばユダヤ人であることって意味ないんですかと、そういう反論がもちろん来ますよね。律法を持っていて守ってなかったら同じように裁かれる、割礼を受けていてもあんまり意味がない、じゃあユダヤ人であることって何も意味ないんですかと、そういうことを聞きたいんです。じゃあクリスチャンであることって何も意味ないんですか、じゃあバブテスマを受けることって何にも意味ないんでしょうか。ではユダヤ人、一節ですね、だからではユダヤ人の優れたところは一体何ですか、割礼にどんな益があるのですかという反論を想定するんです。ここからはだからパウロと想定されたユダヤ人のやり取りが始まっていくんですね。じゃあ意味ないのと聞かれて2節、それはあらゆる点から見て大いにあります。第一に彼らは神のいろいろなお言葉を委ねられています。でここでですね、ただ単に聖書がユダヤ人に渡されていますという話じゃないんですね。 神のお言葉というのは神様の約束です。第一にユダヤ人に対しては神様が忠実であるために約束をいっぱいにしてきましたと。詩編の中ではよくありますよね、私は不忠実ですと。しかし神はあなたの憐れみによって見捨てないでください、あなたが買い取った出エジプトの技を思い出してください、あなたは私たちをあがない出してくださいました、私たちが不義であってもあなたは恵み深い方です、私たちの行いができているからではなく、あなたの名が守られるために、あなたの名が汚されないために私たちを許し救い出してください。これクリスチャンが祈ってるんじゃないですよ、ユダヤ人が祈ってる祈りが詩編ですよね。だからユダヤ人は神様から約束をもらってたんですね、あなたたちアブラハムの子孫は祝福されると、選ばれた民であると、あなたたちを私は救うという約束をもらっていた。それがいろいろなお言葉と訳されている、さまざまな神からの言葉ということです。それが委ねられているっていう訳されてるけど、信仰されている、信じるって言葉と一緒なんですね。神が信じてそれを託した、神の約束によってユダヤ人というのは救いの力によって恵みのうちに助け出されていく、そんな約束がありますというのが2節。つまり大いにあります。なぜなら神様が救うという約束をしてくれているからですと。では一体どうなのでしょうか、彼らユダヤ人のうちに不信実もしくは不忠実なものがあれば、その不忠実によって神の忠実さ、神の真実が無に帰することになるのでしょうか。これ何かというと、神様約束してきました、だけど今のあなたたちの人生はどうですか、全く神様に忠実に生きれてないですよね、不真実ですよね。じゃあどうなるんでしょうか。もしクリスチャンの中に、クリスチャンというと語弊あるんですが、ユダヤ人の中に、神の民の中に、神の願うように生きられていない不忠実な人がいたら、神様の忠実さが無に帰するんでしょうか。神様が約束されたあなたたちを救い出そうという約束が無に帰するんでしょうか。それが3節で言いたいことです。で4節はパウロの返答ですね。絶対にそんなことはありません。たとえ全ての人を偽り者であるとしても、神は真実な方となりなさい、本当は命令なんです。だからこの全世界の誰もが嘘をついた、あの約束は嘘だったということがあっても、神の約束は決してそうではないと。あなた方を救い出す、あなた方を導く、あなた方の人生を喜びに満たす、あなた方を祝福すると神が約束されたのであれば、その約束はこの世界のどのような人よりも忠実に果たされます。で、聖書のようなんですね、あなたがその御言葉によって正しいとされ、裁かれる時には勝利を得られるためです。これどこの引用かというと、詩編の中でダビデという人が神様にお願い許してくださいって言ってるところなんですね。私不倫のために人殺しましたと、私は私が悪いことをよく分かっています、でも神様許してください、あなたの恵みを私から取り去らないでください、私を救い出してください、なぜならあなたがその御言葉によって正しいとされ、あなたが裁かれる時に勝利を得られるためです。つまりそれはどういう文脈か、ダビデのように不倫のために殺人を犯したようなものでさえ神は見捨てずに救い出してくださる約束に忠実な方である。ですからもし誰かが、あなた方のうちの誰かが不忠実であったとしても、神の約束は決して変わりません。あなたたち全体に対して救いの力を及ぼすというものは絶対に変わることがありません。神様は常に見捨てられたと思っているような状況の中でも真実な方です。これが一番譲ることができない神様のあり方なんですね、パウロからしたら。で5節、しかしだけど、またこれ反論が来るんです。もし私たちの不義が、もし僕らがちゃんと願い通りに生きていないということが神の義、そんな神様の素晴らしさ、救いの力、神の忠実さを明らかにしてるんだったらどうなんでしょうか。人間的な言い方しますけど、怒りを下す神様っておかしいんでしょうか。だってほら、僕がですね、神様願うように生きれてなかったっていう、証ししたとします。ここででも本当に神様の恵みで僕は罪に気づかされましたと、本当に神様は憐み深い方で私を許してくれて、そんな好き勝手生きてた私を呼び続けてくれて、あなたを大事だと言ってくれるんですと、 だからじゃあ僕は罪を犯し続けて、これからも神様の恵みの大きさをもっと大きくしていきますみたいなことになるんでしょうかという話です。で、6番、もちろん絶対にそんなことはありません。もしそうだとしたら、もし僕のダメさが神様の栄光を表してるから神様裁かないでよなんて言い出したら、どうやって神様はこの世界を裁かれるんですかと、どうやってそこに正義が実現するんですかと。だからそんなことも決してないんですよと。でもまだ食い下がるんですね。でも私の偽りによって神の真理が、神の救いの力が、神の栄光となっていくんでしょうと。なんでまだ罪人として裁かれるんですか。善を表すために悪をしよう、先言ったようなことですねと言っちゃダメなんでしょうか。私たちはこの点でそう知られるんです。ある人たちはそれが私たち、まあ、パウロの言葉であると、立法の生き方を強調せずにキリストの信仰にのみを強調するクリスチャンたちは、イエスに従うユダヤ人たちは、結局そういうことを言ってるんじゃないのと。好き勝手生きていいですよと。でも神様は常に真実ですからと。立法を守らなくていいですよ。神様の願っていることを行わなくていいですよ。だってダメさが神様明らかにしてるでしょ、恵みの素晴らしさ。そんなことをクリスチャンは言ってると、ある他の人たちから枠を作って生きてる人たちからそしられる、悪口を言われる。だけどもちろんこのような者たち、そんなことをもし言っていたら、その人たちも罪に定められます。そんなはずじゃない、そんなわけないですよねと。イエス・キリストを信じれば好き勝手生きて罪を犯していい、それで恵みが明らかになる、そんなことを言ってる人ももちろん神によって裁かれる、当たり前ですというのが8節の言葉なんですね。9節、じゃあ結論としてどうなるんでしょうか。私たち、これユダヤ人ですね、ユダヤ人は他の者、他の人たちに勝っているんでしょうか。神の裁きの前に何らかの益があるんでしょうか。決してそうではありません。神様からそうやって救いの約束をもらっていて、神様は忠実で真実な方だから、確かにあなたを守られると、そういう方です。だけどそれはあなたが好き勝手生きて神の裁きから免れるということには決してなりませんというのが9節なんですね。私たちは前に、まあ、1章の18節からここに至るまで、ユダヤ人もギリシャ人も全ての人が罪のもとにあると責めたのです。で、これちょっと説明が難しいんですけど、罪のもとにあるというのは、一人一人が罪を犯し続けてるっていう行動を言いたいんじゃないんですね。何が言いたいかというと、罪という単数形が使われてるんですけど、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても全ての人が罪という力のもとにいますって言ってるんですね。人の関係に傷をつけるような力のもとに影響を受けて生きているんですというのが、パウロが実はここで言いたいことです。それは制度の場合もあります。だから先ほどのパリサイ人で言えば、その考え方によって私たちは神の願っていることを知っていると思い、私たちのこの枠が正しい枠だと思い、その中に人を入れることが正しいと思い、そしてある人たちを排除して傷つけて神の前から遠ざけている、それはその人の中の罪深さが原因でしょうか。いや、むしろそれらを全て作り出している罪の力のゆえに神の願う生き方ができていないんだというのがパウロが言いたことです。ユダヤ人であれ異邦人であれ、罪の力のゆえに人を大事にできず神を愛せない、神に送られたイエスを受け入れることができず十字架につける、そんな生き方になってしまっていて、自分の力ではどうしようもなくなっている、それが9節で言いたいことなんですね。全ての人が罪の力の中にいて、自分自身の心の中の問題だけじゃなく、もうどうしようもない状況になっているんですと。で、10節から18節は旧約聖書もそう証言してますということです。それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない。これが最初の結論ですね。 神様が願うように神様との関係にふさわしく生きれている人は一人もいない。なぜなら11節12節、みんな神を求めずに好き勝手に迷い出てしまっているからだと。で、13節14節は口の話です。彼らの喉は開いた墓であり、その舌で欺き、唇の下にはマムシの毒があり、口は呪いと逃がされ満ちている。神のためであってもそうではない人たちも、あなたたちの口が生んでいるのは人への呪いであって、悪口であって、欺きであって、毒があると。彼らの足は血を流すのに早く、彼らの道には破壊と悲惨があり、また彼らの平和の道を知らない。彼らが生きている生き方は結局血を流す、破壊と悲惨、平和を知らない。人間関係の中に和解を作り出していくんじゃなく、結局傷を生み出していってる、血を流していっている、破壊を生み出している。それはなぜか。もう一個の結論、彼らの目の前には18節です、神に対する恐れがないというふうに旧約聖書も言っている通りです。神との関係に入れられたと言った後に、でもやっていることは口で人を呪い、関係を破壊し、そうしているのに神を恐れて生き方を変えることもない。だからユダヤ人であっても異邦人であっても罪の力のもとにいると私は責めてきたんですと言うんですね。で、19節、さて私たちは律法の言うことは皆律法の下にある人々に対して言われることを知っています。今まで 10節から18節まで全部律法、旧約聖書の言葉ですね。旧約聖書の言葉は旧約聖書の元にいる人に対して言われていることを知っています。で、私がこれを引用したのは、全ての口、いろんな反応しましたよね。神様真実じゃないですか、私のうちに不忠実な人いても約束の方が守られるんでしょう、神様なんで、じゃあもし私が罪を犯していることで神様の恵みが輝くのにまだ私のことを責めるんですか。そうやってもぐもぐ反論を言う口が防がれて、全世界が神の裁きのもとにあると理解するために私はこれを言ってきましたというのが19節なんですね。で、20節が彼がここでの結論で言っていることです。なぜなら律法を行うことによっては誰一人神の前に義と認められないからです。律法によってはかえって罪の意識が生じるのです。で、律法を行うことというのを今までは行いにだけ言ってたんですね。行いによっては義とされない。でも本当に言いたいのはそれじゃないですね。律法の行いという効果によっては、律法に書いていることをただ守ります、そういった制度によっては、そういうことを律法の行いということで言ってるんですね。律法の効果によっては神の前には誰一人義と認められないからです。律法を守りなさいという律法の行為、律法はこう書いてるからこれをあなたたちは守りなさいと枠の中に入れていく、そんなあり方は誰も神の前に義とされる生き方を生み出しませんと。人に聖書はこうですからこう生きなさいと言っても、その人の人生で神を愛して自分の持ってる権利を投げ出して人に生きるようにはなりません。むしろそのようなものが生むこと、律法によっては何が生まれるのか、それは罪の意識が生まれるんですね。ああできていない私と、ああできていないあの人と、罪の意識だけが生まれる。これがパウロの結論なんです。さて、僕実は今日のメッセージの前のワーシップ、あえて新聖歌以外にしてもらいました。なぜでしょうか。意図的に皆さんの規則を破ってみたかったからです。というのは冗談なんですけど、まあでも半分冗談じゃないんですね。新聖歌からしか選べないというのがもしルールであれば、それによって私たちは神への何かを生み出せるでしょうか。こうであるというルールは集団が生きていくために秩序を保つということで非常に意味があります。だから僕ももう別にワシップ無断で入れようとは思いません。でも分かってほしいんですね。そのルール、新聖歌から選びましょうということは神への賛美を生み出すわけじゃないんです。 私たちの神聖化から選んでいたら、私たちの心の中に心から神様を賛美したいという思いを生み出すわけじゃないんですね。第5週にワーシップを歌っていたら、それでただ単に若者の中に神様への賛美の心が生まれるわけではないんです。そういったものは私たちにもたらすのは罪の意識だけなんですね。こういうふうにちゃんとしてないじゃないっていう、皆さんざわつきました？神聖化選んでないよって。もしざわついたら僕のいたずらが成功したってことなんですけども、そういうことは良いものなんです。意味があります。私たちが集団として生きていく秩序を作ってくれます。聖書が言っているのはこういうことだという大まかを教えてくれて、だいたいこういう方向に歩んでいけば神様を知っていける、集団としてふさわしく歩める、そういうことには役に立ちます。しかしルールでは、聖書がこう書いている解釈を押し付けることは決して私たちの人生に神への愛と人への愛は生み出しません。それが生み出すのは罪の意識だけなんですね。だから制度があることが悪いんじゃないんです。立法があることが悪いんじゃないんです。立法は良いものであって、聖書に基づいて皆さんが作ってこられたルールも良いものなんですね。ただそれは絶対じゃないんです。それに頼っては私たちの教会がずれていくんですね。その中にいるのが安全だと思っていたら、その中にいるのがふさわしいことだと思っていたら、この中に人を入れることが神への忠実だと思っていたら、私たちはずれていきます。それはパリサイ派の生き方やったからです。それはそこに罪の力が働いているからです。じゃあ罪の力はどうやって打ち破られるんでしょうか。どうすれば私たちは異なった生き方で生きれるんでしょうか。それが22節なんですね。イエス・キリストの信じる信仰によりって訳されてるんですが、イエス・キリストの忠実さを信じる信仰により与えられる神様からの義なんです。イエス・キリストはどのように生きたんでしょうか。彼は私たちのために自分の持っているものを捨てて、神の在り方を上から強制させられることはせずに、人の姿を取り、実に十字架の死にまで従われました。なぜですか。それは私たちが神の前に救われて勝利を得るためです。コロサイ人の手紙はそのように書かれています。彼が十字架の死にまで従われたことによって、神は彼を高く上げて、彼に何よりも勝る名である主という名を与えられたんですね。それは権威、権力、王座、支配といったこの世界で働いている上から押し付けていく価値観、罪の力をそれによって打ち破るためなんです。ですから私たちが本当にイエスをキリストであり主であると信じ、その生き方に習い歩もうとするなら、この罪の力を打ち破れるというのがパウロが伝えたい福音の中の一つの中心です。十字架はあなたと神の関係を一度回復して終わりじゃないんですね。十字架は私たちが集団でどのように生きるかに時常に見上げるものです。聖餐式はただあなたがありがとうというだけじゃないんです。あの形のように私も生きる、あの形のように私たちも生きていく。自分が持っているもの、めんどくさいですよね、人を愛するってね。なんで教会嫌いって言ってる青年のために僕は時間割いて一緒にいるんでしょうか。同じように愛したいからですよね。上から言ったら彼らは信じるんでしょうか。神様大好きになるんでしょうか。決してなりません。皆さんが一人一人のために自分の時間を割いて、労力を割いて、イエスのように十字架を背負って愛するときに初めて神の力が表され、罪の力が打ち破られ、私たちは神を愛し人を愛する神の義の生き方へと聖霊の力によって恵みのうちに変えられていきます。もっと早くと思うんです。でもあなたどれぐらいかかってます。僕34年かかってまだこんな感じなんで、人にこうしろとはよう言わないですね。ただ神の恵みのゆえに、どこまでも自分勝手に生きても毎回いろんな人を通して引き戻してくれる 本当に甘い父親の愛で私たちは変えられていくんですね。そして皆さんを通してその愛がこの教会にあふれることがパウロが願っていることなんです。立法の行い、聖書に枠をはめてそれを敷いていこうとすること、それらは神の前に誰も義と認める生き方を誰にも生み出しません。それは罪の意識だけです。しかし神の恵みが一方的に私たちが反抗して走っている時に一人子を与えてくださった、その愛が神の義を生み出すんですね。神様の願う生き方を私たちの中に生み出していくんです。今日弟兄弟がちょうど御霊の実のところを明かしてくださいました。御霊の実なんですね。聖霊が働かれて生み出されていくものなんです。憐れみの中にそれは関係に関することです。愛、喜び、寛容、誠実、柔和、自制、ね、9つ挙げてくださいましたが、私たちが人を愛していこうと、他の人を大事にしようと、寄り添っていこうと、自分の在り方を犠牲にしてまでそうしようとするときに御霊の実が生み出されていくんですね。なぜそう言うんでしょう。ガラティア5章22から23では御霊の実が挙げられています。でもその直前5章19から20で言われているのは、あなた方は自分の機会を自由に用いることをせずに互いに愛し合いなさいと言われているんですね。隣人を自分自身のように愛すること、立法はその一言によって全うされますって言ってるんですね。神の願いはあなたの隣人をあなた自身のように愛そうという、それだけで成就するんですと。神様があなたに願っている生き方は、他の人を、そばに置かれた人を本当に大切にするという、それだけで成就するんです。なぜなら今は罪の力が打ち破られて、イエス・キリストの技によって、神の力によって、聖霊の力によって、徐々に徐々に徐々に鏡に反映させるかのように、神を愛し人を愛する生き方を神が作り出してくださると約束してくださっているからです。私たちがそれを大事にしていくときに、神の願う生き方が私たちのうちに作られていくんです。この教会にそれが溢れていくんです。あなたの御言葉は決して無になることがありません。神は誰を偽り者としても偽り者とされない方です。その神が約束されているのは、新しい契約を結ぶとき、私はあなたの心に律法を書き記す、もうあなた方は誰も互いに主を知れと言って互いに教えない。なぜならあなたの生き方が神の力によって変えられていくからです。互いに愛し合う中にどのように生きればよいのかを見れるからです。イエス・キリストという生きた神の在り方を見るときに、それに従うときに、私たちの生き方は本当に変えられるんですね。すごい恵みが言われていて、この箇所は裁きたい話じゃないんですね。この箇所は喜びなんです。あなたたちはどう生きるべきか、それは神に頼り、神の恵みのもとに生きるべきなんです。それでは最後に祈らせていただきます。黙祷の姿勢を取りください。主はあなたの皆、本当に賛美します。あなたがなさってくださっていることが、私たちが思うことを超えてはるかに素晴らしいからです。あなたがなされる恵みの深さが、私たちの知らないような深さであり広さであるからです。主は私たちは思います、いや変えられないだろうと、ルールで縛らないと崩れていくだろうと恐れてしまいます。しかしあなたを信頼させてください。主よ、あなたは恵みによって私の人生を作り変えてくれました。自分のために生き、勉強も努力も全てを自分の繁栄と、自分が心地よくなり、自分が人の上にために人の上に行くためにしていた私を、あなたは変えてくださいました。人生を通して人に喜びがあふれるように、あなたの愛を通して人々の人生が喜びに満ちるように、あなたが変えてくださいました。同じことをあなたはこの教会のうちで起こされています。 これからもさらに起こされていきます。ですから主よ、私たちが大事にするのが決められた制度ではなく、あなたの恵みであります。何か問題が起こった時に私たちが第一にするのが正しさではなく、痛みの中に寄り添うことでありますように。全てのことを約束し、真実を持って誓ってくださるあなたの皆を心から賛美します。この祈りを主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。